東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、9月最初の土曜日ということで、お子さんが、ね、いらっしゃる家庭では2学期始まってちょっとママパパホッとするみたいなタイミングでしょうか。ホッとしたタイミングでまたシルバーウィークもあったりして、9月もちょっと休みが多かったりとかしますが、頑張って乗り切りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は生鮮食品の流通に新しい循環を作り出す流通プラットフォーム事業を手掛ける株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えします。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えします。山本徹、埼玉県本庄市出身、北海道大学工学部卒業後、不動産会社の株式会社ゴールドクレストに入社、2003年に株式会社 SMS の創業メンバーとして参画、取締役就任、マザーズ上場を果たす。2013年にフーディソン株式会社を創業、代表取締役 CEO に就任。2022年12月、東証グロース市場に上場。さて、フーディソンという会社、生鮮食品の流通に新しい循環を作り出すという言葉がね、踊っているわけですけれども、改めてこれ事業内容ですか、今の会社の規模とか教えていただいてもよろしいですか。
会社のミッションとしては、世界の食をもっと楽しくするっていうことを掲げて会社を創業したんですね。2013年に創業してるんですけど、すごいこう広いじゃないですか。なんでまずは何を解決する会社なのかっていうのを決めたのがビジョンに定めてるんですけど、生鮮流通に新しい循環をもたらしていく役割になろうということを定めてまして、で、まあ、それを実現する場を生鮮流通のプラットフォーム事業っていうふうに定義したんですね。で、簡単に言うと、その流通のプラットフォーム事業っていうのは3つのパーツで構成されていて、なんか家を作るのに基板があって柱があって屋根があるみたいな世界観なんですけど、流通プラットフォーム事業のベースになるサービスっていうのはウオポチっていうサービスがあって、ウオポチっていうサービスは多くの買い手と多くの売り手をつなげていく役割を持っていて、
ウオポチって魚にカタカナでポチって書いて、ちょっと可愛らしいサービス名ですよね。
はい、まあ、魚をこうポチポチポチポチ買えるサービスだからウオポチって言うんですけど、そのサービスは飲食店さんが日々の魚を仕入れる時に便利に使っていただけるように、魚が EC で買えるような仕組みを作ってるっていう、でそういうサービスが流通プラットフォーム事業の中の一つに入ってます。でこれがあることで、たくさんの売り手とたくさんの買い手をつなげることができて、でそこに対して魚を出荷する場所があって、つなげるシステムがあるっていうのが、まさに家でいうと土台になるようなもので、それに加えて今3つサービスがあるうちの1つがウオポチなんですけど、もう1つは魚ばっかっていう小売店もやっていて、
今度は魚ばっかってローマ字で書いてある、
はい、これは、はい、ローマ字の魚ばっかですね、でここは魚の小売店なんですけど、何をやりたいかっていうと、魚に付加価値をちゃんとつけて売るっていう、僕たちが実践していく場を持って付加価値をつけて売るための場所なんですね。
リアルなお店ってことですね。
リアルなお店です、うんうん、これは背景にあるのはですね、魚は最盛期の今3分の1ぐらいしか取れていなくて、昔はもう取りまくれたんですよね、世界中から、良くも悪くも。でたくさん取れた魚を消費するのにはスーパーさんに売って特売で大量に売るっていうのがすごい良かったわけですけど、今はそんなに取れないんですよ。3分の1しか取れないじゃないですか。でそれで特売で売ってたら商売成り立たないじゃないですか。 だから3分の1しか取れないけどしっかり価値をつけて売るっていう役割を誰かがやんなきゃいけないってなった時に、じゃあ誰がやるんだって、僕らがやろうってことで魚ばっかっていう売り場を持ってそこで実践していこうっていう意味合いでやってるのが魚ばっかです。
東京駅とかにあるんですかね。
はい、東京駅とか品川駅とか新橋とか駅中で5店舗ぐらいやっていて。
じゃあ駅中にあるってことは刺身とかサマーおろしとか売るってよりは、は
い、どちらかというとお弁当が多いですね、うん、なんですけど丸魚も置いてるお店もあったりするんですけど、比率でいうとお弁当が圧倒的に多いです。お肉とかと比べるとお魚ってユーザーの方にとってはあまりフレンドリーじゃなくて、分かりやすさだったりとか美味しく食べられる確率だったりとか価格感とかっていうのも肉に負けちゃってる部分があるなと思ってて、そこをもっとレベルを上げていこうとしてるのが僕らの取り組みになりますね。
そしてもう一つサービス、
はい、そうですね、もう一つがその流通プラットフォームの中に入ってる、もう一つの三つ目のサービスはフード人材バンクって言いまして、魚を切る技術とか肉を切る技術を持った職人さんがいて、そういう方がお仕事探しをするのを手伝ってるサービスです。例えばスーパーマーケットとか、あとは肉の専門店とか、そういったところにご紹介するサービスなんですけど、これサービスやってる背景としては、流通をやってるじゃないですか、魚ばっかとか魚ポチでやっていて、いい魚を産地から東京に持ってくることは可能なんですけど、そこからテーブルの上に上げていくのって最終消費者の方、エンドユーザーの方がお刺身までやるかっていうと現実的じゃないなっていうふうに僕らは感じていて、誰かが技術を持って美味しい状態にテーブルに上げてくれなきゃいけないって思った時に、そういう技術者の方がちゃんと行きたい仕事につなげられるかどうかっていうのはすごく重要で、実はすごいその職人さんの数ってそこまで大きくないんで、それ用に例えばリクルートエージェントさんに登録したとしてもそういう仕事がたくさんあるかっていうと、
なるほど、
ホワイトカラーの仕事に比べるとそんな多くないですよね、うんうん、なんでそういうところでもしっかり我々はインフラの役割を担おうとしてつなげる役を担って、ちゃんと皆さんにその食卓に上るように、うん、そういう技術者の方が就職先に就くことっていうのを支援しています。
今おっしゃった中でそのキーポイントって、そのあまり人数が多いわけではないっておっしゃったじゃないですか、はい、上場もされてるし、なんかやっぱりこうちゃんと会社としては利益になったりとか、はい、大きな規模感でできることに向き合わなければいけないはずだけれども、はい、ちゃんとその人数が少ないそこに焦点を当ててやってらっしゃるってところはすごくなんか企業の色が出る感じですよね、は
い、ありがとうございます。結構もうそこだけの事業として見たら、うん、魅力を感じにくいかもしれないんですけど、僕らは生鮮流通に関わる業界のみにずっとやり続けるって決めているんで、その業界の中の技術を持った方であったりとか、もしくはそういう方を雇用するスーパーマーケットさんとそのビジネスを通じてつながれるっていうことは、単体のサービスとしてだけでは評価してたら評価しきれないものがあるはずだと思ってるんですよね。
網羅的にお
っしゃる通りです。
生鮮流通と、
はい、そこだけに深まっていくっていうことにミソがあるかなと思いますね。
いやでも本当に何でしょう、今例えば農家さんとつなぐっていうと食べ直さんとか、はい、いろんなそういう生産者の方との距離が縮まるようなサービスって、うん、徐々に出てきているのかなっていう印象があるんですけど、はいはい、確かに魚のっていうのって初めて聞いた気がしてて、
そうですね、
競合というか、はい、その市場、魚×DX とか流通ってどんな感じなんですか、は
い、そこが正直その大きな競合っていう存在がいなかったのもあって、参入しようって決めたところもありますし、いなかったこともあって伸び伸びと今まで成長することができてるっていうのがあると思うんですよね、
はい、
既存の業界の中で魚を扱ってる会社さんにとってはデジタルを取り組んでいく、テクノロジーを取り込んでいくっていうのはすごくハードルが高い、うん、で一方でその業界外の方がこの領域に入ろうとすると、うん、市場の中の免許を取らなきゃいけないとか、魚の目利きができなきゃいけないとか、うん、売り先があるのかとか、うん、そういったハードルがあって入りにくい、なんでどちらにしてもこう競合が生まれにくい環境にはあるなと思いますね。
ということで言うと、なんかこう事業を進める中での壁というかハードルってやっぱりその DX とかデジタルの技術を現場に使ってもらうってところなんですか、
はい、はい、そこがそうですね、僕らがポイントとしては自分たちで魚の卸売を始めてるんですけど、うん、僕たちが使ったツールを皆さん使ってくださいってやってたら多分今の規模まで今は来てないはずだと思うんですよね、うん、こんなツール使わなくても今商売できてるからいらないですって言われると思うんですよ、
うんうん、
でも僕たちはそれをシステム化していくことを前提に、初めアナログにオペレーションを持って出荷も自分たちの手でやってたんですけど、僕もやってたんですけど、ね、
はい、
これは人の手じゃなくてできるねとか、ここは職人じゃなくてもできるんじゃないかっていうのを見極めていって、じゃあそこはシステム化していこうっていうことを進めてきてるんですよね。
実際に自分たちもやってみたけどこういうところありますよねっていう説得力って確かにあるのかもしれない、はいはい、
そこが重要ですね。
魚を新鮮なうちに運ぶって確かにすごく難しいことなんだろうなと思うんですが、はい、水産業の IT 化って言った時に、はい、まずどんなことをしてるって一番分かりやすい例ってありますか？
これ皆さんが感じにくいところだと思うんですけど、今日水揚げされた魚が EC サイトに買える状態で載っているっていうのがその一番具現化されているものなんですよね。つまりその今までは魚が今日どこで水揚げされて今自分たちはどこで買えるのかっていうのは市場に行かないとわからないっていう世界だったんですよ、はい、うん、でそこで品質も自分で見極めなさい、自分の責任でやりなさいっていうことだったんですけど、うん、それが遠くにいながらもしくはお店にいながら明日こういう商品が入ってくるんだな、今日水揚げされてるんだなっていうことが分かることが IT 化の最大の恩恵がお客様が感じれてるところなんじゃないかなって。これはまあもう世の中で言うとある意味当たり前じゃないですか、
ええ、
EC サイトで欲しい服を買う、欲しい本を買う、うん、当たり前ですよね。でも今日海の中から魚がドバーって出てきたっていう情報が、はい明日買えるものとしてサイトに載ってますっていうのは実はすっごい大変なことなんですよね。
確かにこの便利な世の中に慣れすぎて麻痺してますね。
はい、なのでその、まあ、IT 化って言ってますけど、その魚の情報をデジタルにして皆さんが見えるところに置くっていうのがまず1本目で、
え、ごめんなさい、それって水揚げ漁港でされるじゃないですか、はい、でその漁師さんたちが揚げるって作業をするんですか？
はい、そうですね、実は両方あって、うん、その今移行期だと思うんですよ、デジタルに対する移行期、うん、なんでデジタルに対して抵抗がない方は産地側で情報全部入れていただけます、うん、なんですけど忙しかったりとかちょっとそのデジタル対応ちょっと難しいよねっていう場合は、うん、ファックスを我々に送っていただいて、
ファックス、
我々の社内側でデータを起こすっていうことをやってます。
じゃあ本当にアナログとデジタルの掛け合わせというか、はい、
まさにですね。
今この DX とか、はい、こうデジタル周りの番組を今やってて、はい、ファックスって言葉は結構久しぶりに聞いたなと思います。
そうですよね、ファックスってもう見たことない人もいるかもしれないですよね。
ただやっぱりそうですよね、地方に旅行したりとかするとやっぱり飲食店とかってファックスまだ置いてあったりとかしますもんね。
はい、
ね、
はい、なんで割とそれは業界的にはまだ身近なところもあって、まだ創業した初めの頃でいうとお魚の注文を飲食店さんから受けるものも今は完全に EC 化してるんですけど、うん、昔はファックスでも受けられるように一部していたりとかっていうのはやっていて、業界とともに少しずつ進めていくっていうのをやってお客様とともに進化してるっていうのが今やってることじゃないかなと思いますね。
はあ、でも本当に現場の方々にちょっとずつこうデジタルとかの良さを伝えつつ、うん、それこそフーディソンのサービスを使うことによって皆さんの収益も上がったりとかいいことがたくさんあるっていうことを理解してもらうのってやっぱり時間のかかる作業だと思うんですけど、
はいはい、
こう焦らず会社としてもそういったことをやってかれるってどういうこうマインドで向き合っていらっしゃるんですか？
前の話とつながるところがあるんですけど、いろんな会社がこの業界でチャレンジしていて、競合のことを意識しながら早くやんなきゃっていう思いだったらそういう思いでやれないかなと思うんですけど、どちらかというと我々もお客様を見てお客様の状態に対してツールでしかないじゃないですか、テクノロジーって手段ですよね。お客様が最適な体験をしていただくのに、もしかしたら今だったらファックスの方がいいっていう判断もあるかもしれない。なので昔はそういうふうにやってたわけですよね。だからその競合がわんさか入ってくるようなその参入障壁が低かったりとか、差別化が難しいっていう業界だとなかなかこういうマネジメントとか経営はしにくいのかもしれないなと思うんですけど、そういう意味で言うと私自身もその経営者として成長する時間もあったし、事業としてもお客様に向き合う時間がしっかりあったんじゃないかなというふうには業界の特徴としては思いますね。
なんかその農家さんと消費者をつなぐとかいうことは進んできた一方で、水産業はそれが進まなかったのってあまりに生鮮食品すぎるからっていうところなんですか？どこに難しさがあるんですか？
そうですね、一番は物流といいますか、魚そのものが家に届いても食べられない、加工できないじゃないですか。トマトが届いたら食べれますよね、
はい、
なんで魚の難しさはやっぱり食べるところまでの一段階あって、どちらかというと豚とか牛とかの方に近くて、うん、豚が届いても食べられないっていうのと全く同じだと思うんですよね。だから加工技術が家庭から失われていくとともに家庭と産地が直接つながるっていうのはハードルがどんどん高くなってるんだろうなって思いますね。
魚ばっかは 2C で、
そうです、そうです。
ウオポチは、お料理人さん。
はい、そうです。
ウオポチの利用者って言っても日本ってすごいこう飲食店がある中で、はい、今どれくらいなんですか？
ウオポチの潜在的なお客様って日本全国で言うと、ウオポチのお客様は大手飲食チェーン店は対象にならないっていうのがあって、なんでかっていうと、バイヤーの専属の方がいるんで、
はいはいはい、
たくさんブリを買うっ ていう、その量を買うから価格交渉するような勝負ができるプレイヤーなんですよね。なんですけど、日本の飲食店さんの90数パーセントはほとんどが中小の個店さんなんですよ。で、そういったところってまとめて買うから安くするっていう交渉ができないわけじゃないですか。で、そういったところは多種多様なその店独自の仕入れをすることで他のお店と差別化をする、うちでしか扱ってないこの魚なんですよっていうことが来る理由になるわけですよね。だからそういう意味で言うと、いろんな多種多様な調達ができることが中小個店さんにとってはすごく重要になってくるんですけど、そういったお店さんが我々の対象って考えたときに、日本全国だとだいたい45万店ぐらいあって、1都3県だと12万件ぐらいあるんですね。で、そのうち今4000数百件ぐらいが我々毎月ご発注いただいてるっていう状況なんで、で、売上の規模的にはその60億から70億ぐらいの規模感で今会社やってるんですけど、イメージ的にはですね、数十億規模の売上っていうよりは1都3県で 30% ぐらいのお客様、例えば3県に1店ぐらいはウポ使っていただいてるよねっていう状態になっていたら、だいたい規模的には600億ぐらいまで売り上げになるんじゃないかなと思ってまして、そういう、こう社会のインフラになっていくイメージがあるサービスやれてることにすごい自分は面白さを感じますね。
しかもお寿司屋さんに行ったりして、はい、よく行くお寿司屋さんだとやっぱり大将の生活を聞くと、はい、夜中までお掃除とかお店して、はい、お店閉めてもう数時間寝ないうちに市場に行かれたりするじゃないですか。そこを多少負担を軽減するっていう意味もあるわけですね、
はい、おっしゃるとおりです。本当に今って、まあ、コロナを経て飲食店さんで働かれる人口すごい減ってしまったんで、良くも悪くも減ったおかげでデジタル化がすごい進んでいるっていうのはありますよね。
あ、人が足りないから、
はい、
うんうん、
よく注文ってあるじゃないですか、テーブルで発注するようになりますよね、
はいはい、うんうん、
あれが普通になってきたのと同じように人がすごく少なくなってるんで、仕入れの手間をいかに解消するかっていうのもすごく重要だったりするんですよね。自分の目線に合った商品がオンラインで注文して届くんであれば、それを使わない理由はないっていうふうにシフトしていくんじゃないかなとは思うんで、このトレンドで言うと、まあ、人が少なくなっていくトレンドは当面変わらないはずなんで、その飲食店さんがより便利に働けるように支援していくっていうのは目指したいことですね。
例えばその豊洲に行った時に、今日は高級なウニが欲しいって思ったりとか、はい、ちょっと値段を抑えたウニをお客様にリーズナブルに提供したいって、はい、いろんなこう価値観のお店があると思うんですけど、ありますね、その商品のラインナップっていうのはどうやっていらっしゃるんですか。は
い、毎日だいたいそのウオポチっていう飲食店さん向けの EC でいうと、商品の掲載数でいうと4000件ぐらい載ってるんですね。で、マグロだけでも、マグロで検索すると200件から300件ぐらい出てくるんですよ。それはつまりその部位も違えば養殖と天然が違ったり、マグロの中の種類も違い、うん、まあ、それだけバラエティがあるっていうことなんですけど、それだけ我々は情報を集めて掲載するっていうことができてるっていうことですね。
逆にそれって、そのマグロをアップする、はい、マグロを取ってきた側の方で言うと、はい、そこにウオポチにあげても、もし売れなかったら他で売るっていうことができるっていうことです。
そうですね。ちょっとそこをもうちょっと補足すると、はい、ウオポチに商品掲載されてる情報って、2パターンあって、
はい、
豊洲にわーってトラックが走ってきてるわけですよ、はいはい、その夜中に向けて、
はい、うんうん、
でその情報をあらかじめ我々はもう得られるようになってるんで、その情報がウーポチに掲載されているものと、あとはそれ一番にほっといても集まるもの以外に、我々が個別に産地からアクセスして買ってるものっていうのが両方入ってるんですね。
へえ、そうなんですね、
はい、なのでそれは2パターンあるのは、理由としては豊洲にもともと来てるものを EC で買えるっていうこと自体も便利だとは思うんですよ。なんですけど、それだけではお店と差別化できないんであれば、あの産地のあそこにしかないものをうちで売りたいっていうニーズが飲食店さんにあるはずなんで、
はい、
豊洲にあるものはもちろん買えます。豊洲にないものも僕らが目利きして集めてますよっていうのが我々がやってることなんですね。
それってユーザー側から見ると、その2パターンのどっちかって分かるんですか。
産地仕入れ商品っていうのはそのまま書いてあるんで分かるようになってますね。なんで僕たちが産地から直接コミュニケーションして買ってるものは、僕たちが買い受けてるんで、
はい、
ある意味僕らが在庫のリスクを持っているんですけ
ど、はい、
売れ切れないってことはいかようにも売れるんで、
うんうん、
例えば魚ばっかで売ることもできますし、
そうだ、リアル店舗がある強さ、
はい、なんでそれは買い受けるリスクはとっても大丈夫なんですよ。で、一方で市場に来てるものに関しては、市場に来るものの中から注文入った分だけ取りに行くんで、
はい、
僕らだけに売ってるわけじゃないんですね。なんでそれを仕組みを我々はまとめてるっていうのがポイントです。
なんかあれですね、最初に山本社長に教えていただいた、その生鮮食品の流通に新しい循環を作り出すっていう、はいはい、それをまさにフーディソンの中でもちゃんと作れていて、
まさに、はい、
廃棄とかもったいなくなっちゃう魚がいないっていうのは、はい、
そうですね、
素晴らしいですね。
それすごい重要視してることですね、はい、
面白いですね。
ありがとうございます。
フーディソン的にはそのどんどんまあユーザーを増やしていくっていう目標があると思いますけど、はい、創業したのって何年ですか？
2013年ですね。
じゃあここからもうどんどん22年に上場もされて、はい、もうどんどん増えていくフェーズっていう感じなんですか？
そうですね、はい。
フーディソンご存知なかった方はいかがでしょう。ちょっと私本当に個人的にすごく興味があってですねちょっと来週は山本さんのご経歴も含めてもっともっとフーディソンを知りたいなと思っております。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社フーディソン代表取締役 CEO 山本徹さんをお迎えしました。サービスのね、いろいろなお話も聞いたんですが、魚ばっかというそのリアルな魚、美味しいお魚を買えるお店、実はこの番組のスタッフ内人気が高くてですね、2人もお店に行ってよく買うなんていうメンバーがいたということが収録終わりで分かったんですが、近くにある方ぜひ寄ってみてください。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルム。